会社の方でちょっと研修によく行ってるんですけど、
はい、
その前回のその研修の一部としてその発表の場があって、みんなチームに分かれてラップをするっていうのがあったんですよ。
ラップ。
そう、それでまあ 7,8 人のチームに分かれて、でもこのトレーニングっていうのがいわゆるリーダーシップトレーニングなので、まあいる人みんなまあまあ管理職の人たちばっかりで、
うん、
でもなんかいい大人がね、こうポイント欲しさに必死になって一緒に歌詞を書いて韻を踏ませて練習して、でビデオを撮られながらなんとかでやうみたいなのをやったんですけど、
ちょっとちゃんと触りをやってください
よ。ちょっとその動画をね撮られてしまったので、 They've kind of taken it ransom. I'm beginning to wonder if that was their sort of main、intention to sort of hold a footage against you in case you decide to go against their sort of company line.
なんだろう、でも分からないと思う、リスナーの人は。
ね
え。そんな研修でラップとか日本ありえないから。
いや、もう本当に、そのテーマがまたね、チームワークとか、シネジーとか、ダッサいテーマなんですよ。全然ラップにできないような感じの。
で、どう、触りをもうちょっとやってくれないと分からない
ですね。いやいやいやいや、それはもう、一人ではとにかくできないんですけど。
なんだ。
そう、なので、他にいますかね、こう、社外研究的なので、ラップやりましたっていう人。
研修ね、研修。
ん？
研究じゃなくて。
研修。社外研修。
研究って聞こえて。
そう、研修って言いましたよ。っていう、なんか、他の人がどんな研修とかに行ってるのかよく分からないので、もし。
まあ、ラップはないね。
うん。他に、面白い研修行ったよっていう方がいらしたら教えてください。はい。このポッドキャストは日本生まれイギリス育ちの私たちがロンドンからお送りする日本語とイギリス英語のごちゃ混ぜ双子トークです。
はい。
はい。で、今回のポッドキャストは本当は4月ぐらいに、4月か5月くらいに、新社会人応援フェアみたいな感じで、やろうかなと思ってて、まぁ、ちょっと時期が遅れちゃったんですけど。なので、ちょっとね、社会人職を出していこうかなと思ったので。
はい。
今回のテーマは、corporate jargon です。なんて言うんでしょうね、corporate jargon。だからビジネス用語じゃなくて、
ビジネスでこういう、ビジネス用語だけど、
言葉を使いますよっていうのではなくて、
意味のない言葉だよね。
そうですね、ジャーガンなので、みんななんか何食わぬ顔で使っているけれども、ちょっと自分のサークルから外れた人には全く意味が通じないんじゃないかっていう。
まあ、専門用語なんだけど、専門用語の、
もうちょっとね、こうビジネスシーンで、使われ、
うん。もっと違う言い方あるでしょって感じのフレーズたちだよね。
うん、そう、なので、I actually have with me, a ranking.Of the most hated business jargon phrases.
みんな嫌いなビジネス用語特集ね。
So, and it's compiled by the Telegraph, and it's called the 10 most scream-inducing business jargon phrases. なので、テレグラフ紙が発表した、もう叫びたくなるような、キーって言いたくなるような、みんなが大嫌いなビジネスジャーゴンのフレーズ10選。というランキングがあるので。
はい。
どうしようかな、じゃあ。
10
から先に行っていこうかな、うん。これね、うん。発表しておきながら、I'm as guilty as charged. I use this every day myself. I'm ashamed to admit.
まあみんなね、うん、もう言ってしまうんだよね。使ってしまうんだけど、うん、実はあんまり内容のないフレーズだなって気づいちゃったりすると、
そうですね。私ももう、この、多分1から10まで全部使ってるんじゃないか。日々、多用してしまっているんじゃないかと、うん、そんな感じなんですけど。だからまあ、みんな使っているからこそ、嫌だなと思いつつ使ってしまう。
抜け出せないんだよね。うん、みんなが
使う。まあ、私も、こう、社会人に染まってしまったので、
うん。共同的に使ってしまうからね。
はい。じゃあ、まず10番から、発表します、
はい。
10番。To wash its own face.
まあ、どういう
直訳すればですね、うん、自分で自分の顔を洗う、
うん
it means to justify or pay for itself なので、それだけで生産が取れるっ ていう意味ですね。
例えば。
そう、これ日本語でなんて言えばいいんだろう。日本語で、そう、まあ、生産が取れるで合ってるのかな。
まあ、逆に言うと、この10銭、日本語の訳を私たちは知らないよね。
知らないけど、
日本で働いたことないんだもん。
なんだかんだ日本語っぽい、あ、じゃあ、この中で一番日本語のそれらしいフレーズ言った人が勝ちね。
え、どういうこと？
え、そう、だから、訳がない場合さ、うん。まあ、だからこれは、to wash its own face。はい。to wash its own face。自分で自分の顔を洗う。は、うん、生産が取れる。これ一人で、まあ、このことをやったら、例えば3ヶ月で
生産が取れる。元が取れる。
そう、元が取れる。
元が取れるだな。
うん、かな。これね、発表しておきながら自分で全部最近使っちゃうって言いながら、私これ使ったことないか
も。私もこれは、うん、あんま使ったことないし。
推測するに、営業スピークですね、多分。
あれなんか例えばさ、お家を買って、それを、賃貸物件として、うん、投資物件として、レントして、うんうんうん、そうするとまあ自分側もモーゲージがあるけども、it pays for itself みたいな、そういう感じで使う
のか。そうだね。でもこの to wash its own face もしかしてあんまり使わないとしたら、to pay for itself っていう非常に近い言葉があるから、うん、
そっちの方が使えるよね。うん、it pays for itself。
pays for itself は別に社会、
まあ、そのまんまだよね。
別にジャーゴンで
ないから。ジャーゴンではないから入ってないんだよね。うん、to pay for itself って言えばいいじゃんってみんな思ってるから入ってるかもしれない。
I mean, that's true for every single phrase in this ranking.
Yeah, there's always a different way of saying it.
There's a perfectly adequate way of saying the same thing, but without sounding like a bit of a corporate
know-it-all.
Yeah, so, which is why most people hate it. なんか、これランキングすべてに言えることかもしれないけど、このジャーゴンじゃなければ、ではない、完全、普通に一般の言葉で言い換えられるから。
普通にあえて使って、ちょっとぶっちゃってるんだよね。そうそうそうそう。でもこれ日本、言ってしまえばさ、日本のビジネスシーンではさ、カタカナを話す人はこういうふうに思われてるわけじゃないきっと。
いやでもこれ外来語っていう意味ではないからね。
これは英語だから外来語じゃないけど、日本語だったらさ、ミーティングでさ、わざわざ、それじゃあ、この解決策はどうしましょうって言えばいいところを、じゃあソリューションを提案してくださいって言われる人はさ、ちょっと何ジャーゴン使っちゃってって思われるような、まあね、
ただ、
似たような雰囲気があるよね。
うん。一重にでも英語とかでもなくて、日本語で言えばもっともっとこう定着しちゃってる、社会人スピークみたいなさ、例えば、なんだろう、一旦持ち帰らせていただきますみたいなのあるじゃん。
ああ。
その、持ち帰るってでも、具体的にどういう意味？
まあでも日本人の場合でもそれジャーゴンって言わないと。
でもジャーゴンだと思う。
みんなわかってるから、持ち帰るっていうの
は。でもこれだってそうだから。で持ち帰るっていうのも、ま
あ、もうちょっとランキングいってみよう。もっと意味がないものもあるからさ。
はい。じゃあ、9番。peel the onion。peel the onion。玉ねぎを剥く。it means to examine a problem in detail。問題の詳細を。
これね、会議とかで言うんだろうね。会議のアジェンダでボーンって出たことに対して、それ、let's go and peel the onion a little bit more とかって、上の人が言って、うん、みんな具体的にどういうことだよって思うんだよね。
例えば知らなくても、I think you can visualize what it means just by sort of imagining an onion and sort of it having this outer layer and a lot of little, you know, lots of layers underneath. And if you're peeling the outer layer to examine the layer underneath and、うん、you keep sort of,peeling it until you get to the core or the nucleus of the problem.
剥くっていう情景を浮かべるとわかるよね、うん。玉ねぎが大きなアジェンダのアイテムで、ここの会社を買収しましょうって言って、そこからどんどんオニオンをピールしていかないと。
オニオンをピールって全然日本語じゃないじゃん。
玉ねぎを剥く。
そうだから要するに、ま、ちょっとこの玉ねぎもうちょっと剥いてみましょうとかそういう感じで使うんだと。
で、これ、うん、多分、下の人がさ、言うことじゃないんだよね。
そう、それもあって、鼻につくんだと思う。そうそうそう。
上の人が、あ、はいはい、わかった。あの、買収の件ね。じゃ、もうちょっと、玉ねぎに向いてからまた会議しよっかって言って、みんながイラってするっていう。うん、わかってんのかなっていう。
詳細を詰めましょう。
そうだね。日本語、詳細を詰めてから。じゃあ、今、詰めようよっていう。う
ん、で、詳細を詰めようって言えよ、みたいな、うん。玉ねぎ必要ないじゃんっていうね。
で、逆にもうちょっと詰まってからでよかったんじゃないこの会議ってみんなが思うやつだね。
うんはい。じゃあ、8番。あ、これね。singing from the same hymn sheet.
これは嫌だ。
もう一回言いますね。singing from the same hymn sheet. 直訳すると、同じ賛美歌の楽譜から歌う。
うん。
And it means that everybody is all in agreement. その場にいる全員が合意している状態。
そうね。
なので、日本語で言うところの、認識のすり合わせ。
すり合わせ。どうですか？ああ、日本語っぽい。
そんな感じじゃないですか？
そうだね。まあ、これも情景としては、みんな同じ曲を歌ってたって思ったら、途中からパッて気づいてみれば、隣の人楽譜が違うみたいな。
その、どっちかっていうと、その、ネガティブなイメージを最初から回避するっていう感じで使いますよね。
でも、よくある似たフレーズが、to be on the same page, make sure we're on the same page とか、
to be on the same page, みんな同じページにいる？大丈夫？同じページだよねっていうのは、
みんなで一緒に読んでるって言うんですよね。本をみんなで。
あ、でも、be on the same page は私すっごい使ってしまう。
使うけど、うん、
確認の意味で使ってしまいますね。
そうだね。みんな大丈夫？同じ認識だよねっていう確認だよね。うん、だから一応ポジティブなんだけど、to be on the same page, I find a little bit better than singing from the same hymn sheet because that is such a phrase.
It sounds so ostentatious.
It sounds patronizing. It's got more of a patronizing tone to it.、
うん、なんかのビジネス書読んでそのまま使ったな、こいつと思う、ね。
そう。で、やっぱり上から言われるからイラってするんじゃないかな。
う
ん、
でも自分でもだからページは使っちゃうから、
ね。be on the same page は質問帳にされるとイラ度が増すよね。are we on the same page って言われると、いや、あなたはどうなのってなるっていうか。
what is the page?
So what is the page?
まず、それを教えてくれよっていう感じになってしまいますよね。うん、to be on the same page は、どっちかっていうとメールとかで、ちょっとこの件について打ち合わせたいんですけど、just to make sure we're on the same page とか、そういう。
こういうことだよね。
うん。ちょっと、みんなが同じページにいることを確認させてください、みたいな、
ね。そうね。
そんな感じで。
でも、これも、ジャーゴンとして一番、guilty なのは、そういう認識でそういう使い方をされてる分には何の問題もないんだけど、
あえてこれで言われるとイラ
ッとする。っていうか、クライアントとかからのメールでよくあるのが、oh, just to be on the same page.Are we doing X? とか言われるときに、それって確認でも何でもない。あなたはただ最初から分かってないだけっていう、なんだろう。一つしたらもう質問をすればいい。
うん、確かに。
X ってどういうことですかっていうメールなのに、to be on the same page っていうのは、もうちょっと共通の認識があってから初めて使えるフレーズだから。う
んうん、その人はただ単に教えてって言ってるわけだから。
そう。だから分かんないなら聞いてくださいって。うん、
ちょっと思う。ググれと。
それもちょっとあれだけど、ね。
突き放す。はい、7番、これは使ったことない人いないんじゃないですかね。 close of play、
これは由来何なんだろう。
close of play は、これと全く同意義語で close of business、うん、略して COP あるいは COB close of business。
私 COP は使ったことがない。
私もそうなんだよね。私も
COB はある。多分ね、 close of play アメリカンじゃない。
いや、
野球かなんかなんじゃない？
私の、証券、なんていうの、取引所かなんかの、そっちのプレイかと思ってた。
あり得る。とりあえず、その、今日の。
ちょっと待って。close play の日本語は、うん、まあ、要するに営業時間内ってことなんだけど。
営業、まあ、本日中に
。
ただ、日本人の場合さ、営業時間がみんな決まってないからさ、バラバラだからね、みんな残業するし、12時までとかになっちゃうんじゃない？日本人だと。
使い方としては、please get back to me by COB。COB までに折り返してください、うん、っていうのは、11時 PM とかじゃ遅いよって話でしょ。
そう、大体だから5、6時を目安に、
うん。まあ、こっちで言うところの営業時間が大体5時から6時で終了するので、大体、about 5 or 6. In some industries, I assume it might be a bit later.
いや、でも8時じゃ COB じゃないよね。
うん、I think in some industries it might even be sooner.
うん。
なんかこう、if they work to a very particular,
そうだね。やっぱり、証券取引所とかかもしれないよね。
って私は思ってた。
私のイメージでは、まあ、なんだろう、マネージメントの人とかはさ、別に夜11時半に送ってもそれでいいと思うんだけど、秘書さんとかが、レセプションの人とか帰っちゃうと、もうそれが伝わらない場合があるから、
だから正式な、なんかこう、4時だか5時だかに、ピシャってこう、閉まっちゃうような業界の人が使い始めたのかなって思ってて。
だろうね。あるいは銀行のトランサクションが、
うんうん、そっちだと
思う。多分4時半以降、
締め切りが
次の翌日になっちゃうじゃん。
こう何時締めみたいなのがある業界が多分発祥かなとは思うんですけど、close of business, close of play はもう日常茶飯事で、
これやってって言われて、あ、締め切りいつですか、いつまでに投げればいいですか、COB って言われて、うん、お昼なくなったってやつですね。
そうですね。だから日本語で言うところの本日中になので、
これ、いやだ、日本語で言うところの本日中じゃないよ、だから。
あ、違うの。あ、そうです。で、まあ日本語で言うところの本日中だけど、日本の常識としてはまあ、 ちょっと
5時じゃないでしょ
う。うん、5時で終わらないかも。でもこ使いやすいんじゃないですか、これ。
クローズオブプレイね、
うん。覚えとくと。
よくあるね。
これは別にあんまりイラッとはしないかな。ただまあ。
使い方によるかな。うん、COP っていうのはまあ、イラッてするけどね。
私、COP って書いちゃうメールだったら。
まあ、いいよ。インターナルはいいよ。でもなんか、クライアントとかに COP って言われるとさ、あなたの COP は5時だけどって思う。
っていうか、決めんなと思うよね。うん、こっちの COP で行かせてもらうみたいな。
そう。
うん。はい。じゃあ、6番。私、全部にあーって言っちゃう。6番、It's on my radar. It's on my radar. 私のレーダーに乗ってます。And it means I'm aware of it. なので、私のレーダーにちゃんと、見えてます。
映ってますよ。
映ってますよっていうことなので、うん、把握してます。
把握してます。今この瞬間それに対して何かをやってるわけじゃないけど、おいおい何かやってこうっていう意識の表れだよね、う
ん。あるいはその動きがあるなっていうのを、ちゃんと
モニターしてます、
うん。モニターしてます。今私の一番の関心事ではないかもしれないけど。
で私これを使うことはなかなかないけど、うん、似てるので、it's on my list とか、it's on my to-do list とかはよく。
でもそれちょっと違うと思う。to-do list だと、私のやることリストに入ってますっていう意味なんですけど、でもそれだったら自分のやることじゃん。うん、But withSomething being on the radar, it's not necessarily anything that you have to do.
But you're saying it's on my radar.
Yeah, so you're just, all you're being asked to do is to be aware of.
わかる、わかるよ。ただ、私の仕事の内容的に、上司から、あれどうなったって言われて、あ、やります。今、これやってるけど、うん、次にそれやりますって言えるけど、まあ、it's on my radar っていう、そういう、中途半端じゃないんだけど、そういう、もう、例えばね、私が上司にこれどうなってるのって言われて、it's on my radar って言ったら、that's not good enough.
確かに。私もこれ、正直言うと、逃げの時にしか使わないかも。あれどうなった
It's on my radar でしょ、そうなるでしょ、うん、私これ言うの許されないんだよね、上司には。とか、まあ、同僚
とか。これ子供の言葉で言うところのさ、やろうと思ってたんだけど、みたいな。
わかってるってやつだよね。
やるの今度、今次やるの
それわかってるから。
言わない
で。やつの、ビジネス版だから、うん、これを言うことはないんですよね。
まあでも、例えば、今この件がだんだんこう、なんだろう、急務になってきてまして、みたいなのを、例えば上司に喋ってるときに、その上司の人が、Yes, yes, yes, it's on my radar って言うんだったら、まあ、直接報告は受けてないにせよ、把握はしてるよっていう意味で使われるかもしれない。
ただ、it's on my radar に対する次のフレーズって必ず say what you're gonna do about it になっちゃうから、誰が言っても、やっぱり逃げだよね。
うん、まあ、一時ちょっとこう、うん、うん、逃げてる感じはするかもしれない。
それよりは、
it can be a positive thing. なんか、そんなとこ、ことまで気にしてくれてると思わなかったっていう人が。
それ多分だから、やっぱりイメージとしては、スタートアップとかベンチャーとかの、同じレベルの共同営業者って、運営者みたいな人たちがコーヒーショップとかでいろいろブレインストーミングをしながら、うん、That's on my radar too,、うん、oh yeah, みたいな。
なんかこう、しなきゃいけないものっていうよりは、こう広くアンテナを伸ばして、
して
こう業界の流れを掴んでるっていう意味で使うんだったらかっこいいんだけど。
う
ん、
そうだね、マーケティングの人とかさ。
そうそう。
そういう
業界ニュースを
トレンドとか。
そう、トレンドいち早くキャッチしてるって意味で、うん、oh, That's on my radar って言うんだったらかっこいいけど、うん、責められてる場面で、It's on my radar って言うんだったら。
それはね、だから法律事務所とかではなかなか言わないですね。
でも、まあ、これも使いやすいと思います。
う
ん、なんか、
ね、
逃げだけど、ふんわりかっこよくも聞こえるじゃん。
まあ、この内容、言おうとしてることを言わなきゃいけないんだとしたら、このフレーズを使えばいいよね。
確かに。So, It's on my radar.
It's on my radar.
はい。Number five.Thinking outside the box. Thinking outside the box.、ね、箱の外で考える。Which means thinking creatively and innovatively.、うん、なので。
コンベンションにとらわれず。
うん。
既成概念にとらわれず。
そう。既成概念固定概念
固定概念か。
にとらわれない柔軟な発想。
そうだね。
どうですか、それ。
発想。まあ、日本語ではよく発想の転換って言うけど、まあ、転換って必ずしもそういうわけではなくて、まあ、
とらわれずにね。
とらわれずにね、うん。これはよく言うよね。
そうだね。
まあ例えばだけど、まあ私とかはローファームだからだけど、まあその法律的な正しいか正しくないかとか、法律を遵守してるかとか、そういうのを考えるだけではなくて、うん、thinking outside the box っていうのは、法律業界では thinking commercially っていうのとほぼ同意。
囲碁で使われるから、うん、
ちょっとこうビジネスの側面を
考えて、そう、クライアントのビジネスの側面も考えた、解決策とかを提示しないとダメだよっていう意味では、Let's think commercially about this とか、thinking outside the box、うんうんうん。thinking outside the box はよく就活の場面でもね、聞くよね。
そうですね。これ結構まあいろんな、これまあビジネスに限らないかなって思うんですけど、自由な発想を求められるっていう時に、うん、ボックス、この四角の外側もちょっと考えてほしい。
枠だね、枠組みに、日本語で
言うとね。枠に、型にはまらずっていう感じです。うん、もうズバリそれかな。
自分で言えないんだよね。I think outside the box とは言えない。
あとは、well,You know, you told me to go away and come back with some creative ideas. So I went and thought outside the box.、
うん、とは言わないんだよね。
なぜか言わないかもしれないね。
特定の人が、oh, she thinks outside the box ともなかなか言わないから、これはもうちょっとふんわりしてるよね。うん、
まあだからこそなんかジャーガンとして定着してるのかなって。その一つ、それ全部で、ワンフレーズでジャーガンなので。
うんうん、まあでもイライラ度はどう？まあまあ高いよ、ね。
言われる、そうしろって言われたらイライラする。
そうだね。
I want you to think outside the box.ちょっと型にはまらない考え方してくれるって言われたらカチンってくるよね。
来るし、まず手本を見せてくださいって本当に君はできるのかって言いたくなる。
そしてその型を押さえつけてるのはお前じゃんみたいな、ね。
なんなら会社が型だみたいな。
そうそう愚痴になってきた。うん、はい。4番。Thought shower. Thought shower.、which means to come up with several ideas. なので、思考のシャワー、アイディアシャワーかな、日本語だったら。言わないか。
気持ちよさそうですね。うん、まあ、ポジティブな感じはするよね。
たくさんの
アイディアを。
アイディアを。
まあ、ブレインストームと一緒
だよね。多分これ、ブレインストームって意味だから、ブレインストームって言えばイラッと来ないところを、ソートシャワーって言われるとイラッとする。
いや、ブレインストームもまあまあ、イライラと高いよ。
うん、まあね。
だって本当に
で言ってる本人が大体いつも何の解決策もないんだもん。大体。そう言って、ブレインストームしましょうっていう人に限って。っ
ていうか、まあ、ブレインストームしましょう。まあ、でもやっぱりブレインストームとかそういうのないかも、うち。
まあね。ブレインストームは、まだでも
いい。やっぱりもうちょっとクリエイティブな業界の、
うん、
あ、から始まったんだよね。っ
ていうか、この、シャワーの比喩何なんだろうね。浴びたいの。
ね、自分からさ、作り出してないじゃんね。上から降ってきてるじゃんね、シャワーだと。そ
う。だから嫌なんだと思う。
降ってくるのを待ってる。街の
先行。
受けのスタイルだよね、やっぱり。
うん、他にもさ、じゃあこのシャワーのアナロジーをさ、そのまま使ってさ、線詰まったとか言えるのかな？
何何？
水の線が詰まったとかさ、アイデアのスランプっていう時にさ。
あー、ちょっと排水悪いね。
排水悪い。水はけ悪いね。アイデアの水はけが悪いとか言えるのかしら。
それどっちかっていうと人事っぽいな。
ね、そうだね。That is literal bottleneck。
そうそうそうそう。
うん、はい。3番。これ私に、言ったことないかも。Punch a puppy.
What do you do that for?
Punch a puppy, which means to do something detestable but good for the business. 子犬を殴る。
聞いたことないよ、あんまりこれ。
意味は非道だけどもビジネスにとってはいいというようなこと。
まあだからあれでしょ、苦渋の決断でリストラとかそんな感じでしょ。
そうだね。苦渋の決断。そうだね。日本語で言うと苦渋の決断、断腸の思いとかそういうやつですかね。
中途半端だよね、この日、パンチョパピー、うん。だって団長の思いでリストラしてるとパンチョパピー
って言ってたんじゃないし。多分リストラパンチョパピーじゃない気がするな。それはさ、たくさんの人が、にとって不評なことをあえてしなきゃいけない。
嫌われ者になって、うん、ビジネスのことを思ってってことでしょ？そうそ
うそうそう。でもリストラとかじゃなくて、なんかこう、人情的には不義理なことをするって意味かね。
リストラじゃん。
いや、ちょっとリストラ以外の使い方あんのかなと思って。
例えばだけど。
だリストラしたらなんかさ、パピーどころじゃ済まないっていうかさ。
じゃあ例えば、なんだ、九州合併。そうそうそう。した会社が、自分の会社の名前を使ってもらわなくなるけども、名前はもうつけない。ジョンソンじゃないや。ジョンソン&マイミーにはせずに、もうマイミーは落とす。ブランド名から落とす。けど、君たちはまだ仕事があるぞ、みたいな。
ああ、そう、like an unpopular decision,、うん、みたいな。
ビジネスのためだ、really、I punched a puppy for you, みたいな。
まあね、でもなんかちょっと。
でもやっぱり中途半端だよ。
But there's also, there's a sense of self-congratulation in this. なんか、I punched a puppy for a bigger benefit, みたいな。どうなんだろう、言われたら確かにこれもイラッとするかもしれないですね。
I just don't like the phrase punch a puppy. I mean,、ね、why would you do that?
でもだからそういうリアクションを想定してるんでしょ。
パンチ yourself。
自分だったら別にそこまで痛くない。
パンチがさ、 変なんだよね。切りつけるとかならまだわかるんだけどさ、本当にひどい
な。でも残忍じゃん、それが。まあ、子犬を殴らなくてもって、うん、このフレーズ自体に思うしね。
というか、やっぱりパンチョパピー的なことはしちゃダメじゃないってなっちゃうよね。
うん。なんか、
団長の思いはいいよ。だって自分の蝶を切って
るんだもん、うん。あと、苦渋の決断もいいけど、パンチョパピーはちょっと、モラルが低すぎる。
そう、ゲスすぎるんだよね。
ゲスい。ゲスすぎる。
確かに。だからよそでやってくれって
なんか、だから正当化しにくそう。
うん、
使うかな、これ。まあ、
それで堂々の3位なんじゃない、うん、
堂々の3位です。はい。じゃあ、2番。これはね。Blue Sky Thinking。Blue Sky Thinking。直訳、青空発想みたいな。Which means, creative ideas free from practical constraints。
まあ、だからこの Thinking Outside the Box と言ってるよね。ま
あ
ね。
あの、空、上限が空ってよく英語でも言うんですけど、The sky is the limit とか言うんですけど、うん、まあ、要するに上限がない。ということで、
私これね、ブリースカイ・センキングってちょっと由来は違うのは分かってるんだけど、そうやって聞くと一番思い浮かべるのが、青い空が見えてる場所でね、まあ、つまり屋外とかでミーティングとかカジュアルにするからこその、そういうなんだろう、そういう環境にいるからこそ違う、いつもとは違ったアイデアが湧いてくるみたいなイメージがあって、自分の中でそのブルースカイの意味するところが、うん、そりゃあなたは外でってそういうのができる環境にいたら新しいアイデアも生まれるでしょうよって思っちゃうんですよね。
会議室で言うことじゃない気がする、
ね。そうそう。ならじゃあなんでこんな会議室に朝の夜の5時半にミーティング始めて、うん、こんなところで生まれるわけないじゃん、ブルースカイ・センキングが。
It's like, not only can we not see the blue sky, but we are physically in a box.
そう。So how can we think outside the box and do any blue sky thinking here? ってなんかもう反発だらけですね。うん、
だからこれ結構反発を誘発するフレーズかもしれない。
そう
な
ん
だ
よね。ブルースカイ・センキングをさせるにはブルースカイを見せろって思っちゃう。うん、
逆にね。
うん。
逆にね。
だってもうその、会議が5時半で始まってること時点でもうブルースカイセンキングじゃないじゃん。
そう、だからブルースカイセンキングをやらせようと言うならさ、あの、グーグルみたいな、昼寝部屋とかさ、滑り台とかあるようなオフィスに行かせてくれよって思う、ね。
この環境を整えてから言ってくださいよって思う。そうそうそう、
はい、じゃあ、堂々の1位は、touch base offline。touch base offline。which means, let's meet and talk。オフラインで、タッチベースってなんて言うんだろうね。ちょっとその件はオフラインで、なんていうか、顔見て相談する。まあ、要するにメールじゃなくて、人と人で会って話しましょうってことなんですけど、だいたいね、あの、コンコールとか、テレフォン会議的な、カンファレンスコール的なもので喋ってて、言った誰かが言った何かに対して、あ、その件はちょっとオフラインで、なんか、オフレコでって意味じゃなくて、うん、オフラインで、あの、会ってちょっと、別途話しましょう
っていう。オフ会みたいな響きになってるけど。
そう。でもこのタッチフェイスオフラインもすごく
使うから。まあでもオフ会だよね。そういうことだよね。だってオフラインってオンラインで通常会ってる人が、オフラインで会うことオフ会って言われてる。
ちゃんともう、物理的に会って話しましょう。
それちょっと楽しいね。上司とオフ会みたいな。まあでもそういうことですよ。
そう。あとまあタッチフェイスそのものはよく使いますしね。オフラインじゃなくて。Can we just touch base about that?、うん、っていうのは、あの、まあ、経過報告みたいな意味合いが強いかもしれないよ
ね。そうだね。
初めて会うことに対してタッチベースとは言わない。
言わないし、締め切りのその日にもタッチベースはもうしてちゃいけないけど、
う
ん、途中経過をお互い報告し合ったり、し合う、うん、タッチベースするはよく使います、ね。
タッチベース自体も使うし、まあ、タッチベースオフラインっていうのは、だからメールじゃなくて。タッチベースオフラインは、
あの、まあ、聞くし使ってるんだろうなと思うけど、やっぱり事務所とかでは使わないですね。
使わないですか？私よく使いますよ、これ。
メールとかの最後に、Let's discuss って言われたら、それはもう、面と向かってのディスカッション。
逆に、あの、逆に法律事務所とかの方が、うん、あの、面と向かっての会議が多いからだと思うんですよ。
そうですね。そんなインターナルでコンコールとかはしないし。
うん、うちはもう全部、スカイプとかでやって、うん、会議室とかも、予約制で意外となかったりするので、
うん、
そういう物理的な問題もありつつ、we just, it, we're very easily, you know, it's so much easier to set up, Skype and link meetings なので、普通に座ってて見えてる場所でも、見えてる範囲内に人が座ってても、その5人でスカイプ会議とかしてたりするので。
やっぱり働く環境がとても大きく影響してるよね。
あと海外に人がいるかどうかも。
うん、まあもちろん海外だとカンファレンスコールになっちゃうけど。
Well, you can't touch base offline then, can you, sir?
うん、それに、ただ法律事務所とかだとあの、やっぱ個室なので、みんな個室があるから、会議室とかに行かなくても、Can we discuss って言って、その人のオフィスに行ってドア閉めればもうそこが会議室なので、うん、あの、面と向かっていろいろ仕事の話をするのはとても、たやすい。
うん。
から、オフラインミーティング とかは、なんだろう、あえてそのフレーズを使うことがないよね、やっぱり。
そっか。
でも今、出向してるんですけど、そういう、オープンプランのオフィス、うん、まあ、大抵のところオープンプランだと思うんだけど、
そうですね、私もオープンプランです。
で、あえて、ちょっと他の人がいないところで、どういった内容か知らないけど話すときは よくみんな Can I borrow you for a second? って言ってて、うん、それはもちろん私もなんか今まで使ったことないわけじゃないんだけど、仕事のコンテクストではなかなかやっぱり言うことが私の事務所とかではないので、っていうかやっぱりこれ縦のあれが強いからだと思う、事務所は。
ね、
Can I borrow you for a second? 上の人が下に言うのもあれだけど、逆もあり得るし、
うんうん、
同僚にも言えることじゃない。
失礼じゃないから、
ね。失礼じゃないじゃん。でも、なかなかいや、でもやっぱり上司とかすごい上司には言えないじゃん。Can I borrow you for a second?
うん。
You can't borrow a 上司。
うん、まあ。
So, I mean, can we just discuss this? とは言えるけど、Can I borrow you for a second? とは絶対言えないですね、上司には。私の事務所ではです。
あとまあでもタッチベースに関しては、なんていうか、メールとかの後に、If you'd like to touch base about this, I'm available next week とか、そういう意味で使うことは多いかもしれない。もしこの件について何か、知りたいことがありましたら来週にでもみたいな、
うん、何かご相談ありましたら、うんうん、みたいな感じだよね。
またご相談させてくださいっていうのも、Let's just touch base about this。
まあでもだったらタッチベースもやっぱり、じゃあ来週また会議しましょうとか、来週メールしますね、このことについてはっていうことを、まあタッチベースって大きく言っちゃってるからジャーゴンなんだろうね。
And also like you sort of you stop yourself and you realize that you're using it yourselfAnd once you get into the habit of using any of these phrases, you actually can't go back to using other phrases, even though they're perfectly adequate.
Yeah, also, ジャーゴンのやっぱりみんながイラってする理由の一つに、具体性がちょっとないから、やっぱり全部若干逃げっていうか、あんまり分かってなくても使えちゃうからね。
まあね。
Well, let's touch base next week って言われて、あ、分かりましたって返事をした後に、
でも音沙汰もないみたいな。
じゃなくて、来週でも何の話をするんだろうって思うことってよくないですか？まあね。もうだって今週のこの会議であのことも話したし、このことも決まったんだから、来週話すことは別になくないって思うんだけど、具体的な質問があったなら、今提示してもらった方がいいし、話すことがないなら別にタッチベースもしなくていいわけですよ。ただなんか、ジャーゴンだし、言うフレーズって定着してるから、うん、ミーティング
の時に
言っとけばいいかなって言って言うんですよ、みんな。Let's touch base って、うん。でも言われる方って結構困る。Let's touch base って言われたら、ミーティングとかだと、まあ、うち、クライアントとかに対する感覚がちょっと違うと思うんだけど、法律事務所とかだと、Let's touch base about this next week って言われて決まる会議って恐ろしいことね。どこを、プリペアしていいかわからない。何を聞きたいのかがわからないから。
で、それが実際、
とても気を使う。
次のミーティングの約束だったかどうかも、まあ、
あやふやっちゃう。そうそう、社交辞令だったのか、何なのか。だから、具体的であればあるほどいいって私は思いますけどね。
はい、well, if we can quickly meet about this next week,、I can do 2pm, is that any good for you? って言われた方が、should touch base、sometime next week? って言われるよりは、確かにこっちは決まるし、ね。
そうそうし、Can we have a meeting to discuss that particular issue? って言われた方が、こっちも用意しやすいじゃないですか。
うん、まあだからね、すべてを割とオープンにうやむやにしとくために使うっていうのが割と目的な気がしてきますね。
ジャーゴンはね。
うん